鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今年2回目の番組となります。今日ご一緒してくださるのは小林雅美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、そして明けましてですね、小林さんとは
今年もよろしくお願いいたします。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、暮れの時にはね、ちょっと2018年はてんてんてんっていう感じの小林さんでらしたんですけど
覚えてらっしゃいましたか
はい、今年2019年新規一点どんな年にしたいですか。
今年はですね、仕切り直しでスカッとした年にしたいなと思っております。
そう、去年もやもやって
そうもやもやしてたので、すっきりとした1年にしたいなと思っております。
はい、具体的に何かあるんですか。
言い出すとキリがなくなりますね。はい、
まあ、とにかく夏の札幌を楽しみに。
そうですね、そこはまあ毎年の変わらずピークなので、そこへ持っていきたいと思います。
はい、いい年であることをお祈りしております。
ありがとうございます。
そして今年の JRA の競馬は5日から始まりましたが、はい、武豊騎手が土曜日日曜日2日間で6勝を挙げられました。去年はね、 JRA 通算4000勝という前人未到の大記録を打ち立てました。その存在感をアピールしましたよね。
はい、
ね、いいスタートを切りましたね。
ルメール騎手、デムーロ騎手は騎乗していなかったので、とやかく言う人もいますが、
はい、
リーディングトップですよね。
はい、今年はまだ始まったばかりです、うん、本当にね、ジョッキーの皆さんにも素晴らしいレース見せていただきたいと思います。
はい、
この後は8日火曜日に発表された2018年度の JRA 賞受賞馬についてお送りいたします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。決定、2018年度 JRA 賞受賞馬ということで、今日は今週火曜日8日に発表されました2018年度の JRA 賞受賞馬についてお送りいたします。昨年も様々な名勝負、感動のシーンがありましたね。小林さんが最も印象に残った昨年のレース、馬、教えていただけますか。
うーん、お重長さんも印象に残っているんですが、うん、はい、やはりジャパンカップ、ね、アーモンドアイですよね。
はい、ねえ、本当ですよね。もう私も暮れにそのように申し上げさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、満票でしたね。
そうでしたね、はい、さあ、それでは記者276人の投票の結果に基づき決定されました JRA 賞各部門の受賞馬をご紹介いたしましょう。
はい、
まずは年度代表馬です。
アーモンドアイだ。アーモンドアイ、ジャパンカップ制覇、ゴールイン。強いアーモンドアイ、4冠目のゴール。
よしこさんがベストレースにも選んだアーモンドアイが TM オペラ王に続き史上2頭目となる満票での受賞となりました。
はい、牝馬で満票というのは初ということですからね。しかも3歳ですからね。本当に素晴らしい活躍でしたね。
はい、アーモンドアイは最優秀3歳牝馬も同時受賞しています。まあ、当たり前ですね、はい、これはね。気になる、まあ、今年のレースですが、
はい、
3月30日のドバイターフまたはシーマークラシックということが予定されているそうです
か。はい、なんかブックメーカーでもね、もう一番人気になっているということで、世界中から注目されているアーモンドアイということになりますよね。さあ、ドバイに行った後その後どうするのか、うん、本当に凱旋門賞、うん、行ってくれるんでしょうかねどうなんですか、動向も含めてね。やはり4歳になったアーモンドアイの強さというの楽しみですね。
楽しみですね、はい、さあ続いていきましょう。最優秀2歳ボバーは
アドマイヤバーズ。リードは1馬身半、アドマイヤバーズ、ゴールイン。
4戦4勝 G1 朝日杯フューチュリティステークスを制したアドマイヤーマーズが選出されました。
はい、 アドマイヤマーズが153票、 G1 ホープフルステークスを勝ったサートルナーリアが123票と接戦と、ねね、なりましたけれども、重賞2勝を挙げたアドマイヤマーズに軍配が上がりました。
はい、
はい、まあ、本当このあたりは、まあ、2歳馬で今年明け3歳クラシックでどのようなね、また戦いをこの2頭がこう繰り広げていってくれるかっていうのも楽しみですね。
楽しみですね。さあ次は最優秀2歳牝馬です。
ダノンファンタジーだ、ゴール、ダノンファンタジーです。3連勝で2歳女王の座です。
こちらは4戦3勝 G1 の阪神ジュベナイルフィリーズを制したダノンファンタジーに決まりました。
はい、こちらは記者投票が275票ということで、満票に1票だけ足りなかっただけなんですけどねほぼ満票での受賞ということになりましたね。
はい、ダノンファンタジーは次走、次のレースはチューリップ賞が予定されているそうですが、
はい、はい、またねチューリップ賞といえばね、本当にまたこうクラシックへつながっていくわけですから ね、あのとにかく明け3歳でクラシック狙う大変な、まあ、そういう立場というかね、ですから無事に行ってほしいですね。
そうですね、何よりも無事に行ってほしいですね。はい、はい、さあ続いては3歳です。3歳馬最優秀3歳ボバーは
ブラストワンピース、レイデウラが2番手、ブラストワンピース、ブラストワンピースだ、ゴールイン。
有馬記念の勝ち馬ブラストワンピースが選ばれました。
はい、小林さんの実況も炸裂といった感じでしたね。
はい、
そのブラストワンピース114票、そして日本ダービーを勝ちましたワグネリアンが88票ということで、
はい、
ダートで活躍したルヴァンスレーブ69票集めましたが、こちらは票が本当に割れてブラストワンピースということになりましたね。やはりこうダービーにも菊花賞にも出て掲示板に乗ったという年間通してっていう部分も大きかったんでしょうか。
ブラストワンピースはね、はい、そうです ね、
そして有馬記念で小馬を、まあ、蹴散らしたというところも高い評価だったのかも分かりませんね。
はい、はい、そして最優秀4歳以上ボバですが、この馬です。
レイデオロが先頭に変わった。サングレーザー3番手から2番手を伺う、レイデオロ。
はい、
秋の天皇賞の勝ち馬レイデオロが受賞しました。
はい、またまた小林さんの実況でございましたが212票でした。短距離路線で活躍したファインニードルが45票で次点という結果でしたね。
はい、
はい、
まあ、ファインニードルは G1 2勝したんですけれどもね、45票でもあり
ですね。はい、でもまあ短距離路線あるからっていうね、そちらの部門でっていうお考えの方も多かったっていうことかもしれませんね。
はい、まあ、レイデオロ今年もまたね、
はい、
活躍を期待したいものですが、
本当ですね。
はい、さあどんどんいきましょう。最優秀4歳以上牝馬です。
先頭は12番リスグラッシュ、ゴールイン。悲願の G1 制覇、12番リスグラッシュです。
こちらはエリザベス女王杯で念願の G1 制覇を果たしたリスグラシューが選ばれました。
はい、リスグラシューは265票を獲得。このほか該当馬なしに8票、ディアドラに2票、ジュールポレールに1票が投じられていましたが、圧倒的なね票数を、
大差ですね。
大差でしたね。あのやはり暮れの香港で の惜しいっていう、ね、
惜しかったですね、2着、
はい、あれも印象深かったということかもしれませんがね。
はい、
はい、リスグラシューももちろん今年日本だけでなく海外の、ね、活躍も期待されます ね、
ドバイ遠征を視野に入れているそうですから楽しみです、
うん、はい、ね、もう遠征にも強いということ分かりましたものね、うん、はい、
さあ続いては最優秀短距離馬です。
ラブカンプ8番ファインニードル、ラブカンプファインニードル、ファインニードルかゴールイン。ファインニードルわずかに届いたか、
ファインニードルです。
はい、スプリント G1 春秋連覇を遂げましてファインニードルが選出されたということになります。ファインニードルが274票、ステルビオ2票という結果だったんですが、先ほどの最優秀4歳以上ボバでは、まあ、あの票数集めましたけ45票集めましたけれども、はい、やはりこの短距離部門では圧倒的な、ね、ほとんど満票に近いということでファインニードルになりましたね。
去年はあの日本で負けてないんですよね。
そういうところもやはり高い評価だったんですね。はい、そしてファインニードルは今年も活躍してもらいたいところだったんですけれども、ダーレージャパンスタリオンコンプレックスで種牡馬入りということになりましたね。
はい、
ですから 今後また子どもに期待したいということになりますね、うん、
はい。さあそして最優秀ダートホースは
抜けた抜けた2番ルヴァンスレーブ、リードを2馬身3馬身広げてゴールイン、2着12番ウェスタールンド上がったか。
チャンピオンズカップの勝ち馬ルヴァンスレーブが12年ぶりに3歳馬で選ばれました。
はい、ルヴァンスレーブもこちらで、ね、当選ということになりました、うん、ルヴァンスレーブ274票、ケイティブレーブ、ノンコの夢がそれぞれ1票獲得しての、まあ、ルヴァンスレーブということになりました。
まあ、ルヴァンスレーブについてはやはりの、うん、チャンピオンズカップで小馬を破りましたし、うん、またあの地方のビッグレースもねかなり制してましたからね、
はい、まあ、本当にあのダートの、ね、王者として、はい、今年もとにかく活躍が期待される一頭ですね、
はい、さあ最後です。最後は最優秀障害馬です。
先頭は6番のオジュウチョウさん、オジュウチョウさんが圧勝ゴールイン。
こちらは中山グランドジャンプをレコードで制したオジュウチョウさんが3年連続で選出されました。
去年障害競争は今お聞きいただいた中山グランドジャンプ一走のみだったんですが、はい、それでも228票を獲得して次点の日本ピロバロンは42票ということでした。でも一走のみだったんですけれども、やはりその障害での重賞競争 G1 の競争、その記録を伸ばしたという貴重な一勝でしたし、やはり強さをね見せてくれましたものね。
レコードね圧勝でしたからね、
はい、そして秋はですね、秋というかまあ夏以降はあの平地で2戦2勝してそして有馬記念へということで、これまた有馬記念でも見せ場を作ったということで、はい、まあ、障害競争だけではなく日本のファンを非常にこう興奮させてくれた活躍でしたよね。
でしたね、
はい、そして日本ピュロバロンはあのまた今年ねどういう活躍を見せてくれるかっていうのを石上ジョッキーとともにねまた期待したいと思いますね。
はい、以上駆け足で2018年度の JRA 賞受賞馬を紹介してまいりましたが、
はい、
ファインニードルを除いた今年の受賞馬は現役を続ける予定です。
はい、
さあ、よしこさんどうでしょう、はい、特に今年期待したいという馬は、
はい、アーモンドアイですけれどももちろんね、あとやはり3歳馬強いと言われていた3歳馬が4歳になって、うん、そしてですかここの、 あの表彰には上がらなかったけれども、あの今年の4歳世代というのは大いに注目してみたいと思いますし、やはりオジュウチョウさんには春の天皇賞を目指してほしいなと思いますね。
なるほど、
はい、そしてもうあのこう、まあ、表彰に、表彰された馬たちも日本だけではなくて海外にまた出ていってほしいですし、あの大いに日本の競馬、盛り上げていってほしいと思います。
はい、さあ続いて最後にですね、
はい、
調教師騎手部門ご紹介したいと思いますが、
はい、
調教師では最多勝利調教師が藤原秀明調教師、初めてですかねリーディング。
あ、そうですね、
はい、騎手部門がですね、クリストフ・ルメール騎手が、最多勝利騎手、最高勝率騎手、最多賞金獲得騎手、騎手大賞、そして、ポイントで選ばれます MVJ を手に入れております、
はい、
独占といった形ですか。
そうですね、騎手大賞ということになるわけですけれども、
はい、
騎手大賞は2006年の武豊騎手が受賞して以来の騎手大賞ということですね。そして最優秀障害騎手が五十嵐雄介騎手、
はい、
そして最多勝利新人騎手の該当者がなしっていうのは残念でしたね。
はい、
はい、
さあそして最後にですね、特別賞武豊騎手が受賞されました、
はい、前人未到の4選賞ということで、武豊騎手もあのご自分の中では通過点だっていう感覚がいつも強いわけですけども、今回は4選賞もご本人の中では通過点と思ったけれども、あまりにたくさんの方たちに祝福していただくので、あのいろいろと振り返ることが多くなって、あのあそれは大変な本当に皆さんのおかげがあっての4選というふうにしみじみされる部分もあれだったようですね。またあのその表彰式の時でね、どんなコメントをお聞かせくださるか、それもね、あの各陣営の皆さんのそのコメントで JRA 賞受賞式も楽しみにしたいと思いますね、
はい、
今年2019年も怪我なく皆さんね、人馬ともに活躍して競馬を盛り上げてもらいたいですね。以上2018年度 JRA 賞受賞馬をご紹介いたしました。 鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前にですね、先週予想しました中山金杯、よしこさんは谷野フランケルの副賞を見事的中。さらにはですね、はい、ワイドで谷野フランケルとウィンブライト、谷野フランケルとステイフーリッシュとの組み合わせ、3630円と4170円後輩と的中されまして、コースタートであります
どうもありがとうございます。谷野フランケルが踏ん張って3着に入ってくれたおかげですよね本当に内田広騎手のね、好騎乗も光ったと思うのですけれども、まあ、金杯でおかげさまで完敗することができまして、うん、何年ぶりでしょうかって感じなんですけど、この金杯ですね、あの11着までが0秒3以内の大接戦ということで、もう日本のハンデキャッパーは世界一と言われていますが、この結果にはね、やはりハンデキャッパーの皆さんが開催を叫んだことと思いますよいや本当にあの年の初めからいいレースというか、手に汗握るね、あのレースが見られたなと思うんですが、私も本当にね、3着残っててねと思ってすごい興奮しました
はい、
はい、この調子で今年頑張っていきたいと思います
お願いいたします。
はい、
今週はですね、月曜日祝日の成人の日まで3日連続開催です。土曜日に中山でフェアリーステークス、日曜日に京都で日経新春杯、そして月曜日に中山で京成杯が行われます、
はい、
まずは中山で行われます3歳牝馬による芝 1600m の G3 フェアリーステークスを展望していきます、
はい。
お天気はですね、ちょっと心配なところもありますが、とりあえず、金曜日11日中山のお昼の天候は晴れ、芝だとともに量、まあ、このところ東京中山もそうですが、雨はね、降らないんですよね。
なんか有馬記念の日から、
そうですね、
降ってないそうですね。
12日土曜日中山は曇りの予報で降水確率は 10% ということですから、まあ影響はないですかね。
そうですね、
はい、さあフェアリーステークス16と
荒れるんですよね、このレースはね。
荒れますね、このレースは毎年よく荒れます
はい、でまあ、谷のミッションが出てくれたらなという希望があったんですけれども、残念ながらあの抽選に、ね、入らなかったということで、白梅賞で応援したいと思います、
はい
はい、そこでですね、あの迷いますよね、悩んだ挙句、うん、4枠8番の鳳凰カトリーヌから入ることにいたしました。大野拓也騎手にも期待なんですけれども、これまで5戦して掲示板を外していないというその安定感と、それから今年のその成長というのも期待して、この馬を、本命にしてみました。ホーカトリーヌから1番の、フィリアプーラ、FT イーリス3番ですね、そして6番のレーブドカナロア、16番のアマーティに流してみたいと思います、
はい、
ウマレンです。
ウマレン、
はいはい、お得です、はい、小林さんいかがですか。
私はあの最内枠ですが、1枠1番フィリアプーラから狙ってみたいと思います、
はい
はい、このフェアリーステークスなんですが、まあ、荒れているレースでして、
はい、
10番人気以下の構想はですね、10番人気で馬券に絡むケースが多いんですが、10番人気以下で関東馬に多いんですね、
はい、
これをデータとして覚えていただきたいと思います、はい、またあの前走ダートだった馬は連帯はないということですので、15番のメイプルガーデンなどはちょっとあの辛いデータですが、
はい、
前走ダートだった馬は連帯なしというデータがあります、
はいはい、そのあたりぜひご参考になさってください。
はい、さあ続いて京都で日曜日に行われます芝 2400m のハンデ戦の G2 日経新春杯を展望していきたいと思います、
はい、
まずはデータ、日経新春杯にまつわるデータですが、所属について見ますと、
はい、
関西馬の出走がほとんどで、今まで関東馬は連帯なしなんです、まあ、過去10年ですがね、
はい、
過去10年のレース傾向としては関東馬は連帯なしですから、今年はグローリーベイズシュペールミエール、
はい、
ね、どうなんでしょうか。
いや、人気どころが関東馬ですよ、
前走についてはですね、前走重賞を惨敗していた馬でも巻き返しがあります、
はい、
前走がオープン特別だった場合あまり好走馬が出ていないということなんですね、
はい
はい
はい、あと4歳馬が 結構強いレースなんですよね。
そうですね、4歳馬と5歳馬が中心に活躍しているのが、ね、はい、ここ10年の傾向です。
はい、はい、ということでそのあたりを参考にして、はい、どういう予想になるかということですが、お天気と馬場状態はどうでしょうか。
はい、11日金曜日お昼の京都競馬場、天候晴れ、芝ダートともに量の発表。13日日曜日の京都は晴れ時々曇りの予報で、降水確率は 10% ですから、まあ、こちらも雨の心配は、うん、必要ないと思いますけれども、
はい、はい、ですね、はい、
さあ日経新春杯、よしこさんの見解はいかがでしょうか。はい、
関東馬です10年のデータをね、ここでちょっと区切りで今年から関東馬の流れにというふうになるといいかなとも思いますけれども、はい、グローリーベイズですね。私この馬は菊花賞の時にも本命にいたしました。目白の血が騒ぐ、底力を見よう長距離は、で、だけどあのここだけ私のね、昨年の、本当にあの生まれて初めての7連勝っていう記録が菊花賞で途切れたんですけれど、それはでもグローリーベイズはよく5着に頑張ってくれたっていうこの感謝の方がありますね。ですからこのグローリーベイズ、今年やはり春の天皇賞を目指して、ここから目指して頑張ってほしいと思っています。
はい、はい、
でグローリーベイズから名将鉄痕、ムイトーブリガード、シュペルミエール、アフリカンゴールド、あとどうしようかな、ルックトゥワイス、ここまで生まれんでいきたいと思います。
はい、はい、生まれんです。
はい、はい、生まれんです。小林さんはいかがでしょう。
私はですね、ラジオ日経賞を制した名将鉄痕、
はい、
はい、武豊騎手ですから、勢いに乗って、
そうですよね、
頑張ってほしいと思います。
はい、はいはい、ね、うまくスタート出てね、行ってほしいと思いますね。
さあそれではリスナーの皆さんからいただきました予想もご紹介します。
はい、お願いします。
アーモンド恋さんです。日経新春杯はアイトーンの逃げ残りに期待したいですということです。
はい、
うまいもんさん、日経新春杯はグローリーベイズから狙ってみたいです。
うん、
よしこさんと同じですね。はい、フェアリーステークスは、新馬戦勝ち上がったばかりのグレイスアン、京成杯はシークレットランから狙ってみたいということです。
はい、
ムーンレディの2016さんはですね、日経新春杯、まあ、古くはテンポイントの悲劇のレースとして語り継がれてきたレースですが、全馬の無事の完走を祈って、応援しているのは屈権炎と戦いながらも今が一番の充実期のシュペルミエ、
はい、
これに期待したいということです。
はい、
炎の男さんはフェアリーステークスはフィリアプーラ、あ、同じですね。日経新春杯は49キロのサラス、京成杯はシークレットランで3日間乗り切りたいですということです。3日ありますからね。中堅さんは日経新春杯は、アフリカンゴールド、グローリーベイズ、名将鉄痕の3頭に注目。一撃さん、日経新春杯は名将鉄痕中心でいきますということですね。
どうも皆さんありがとうございました。
はい、
来週はアメリカジョッキークラブカップ東海ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山京都の2つの競馬場での開催です。月曜の祝日、成人の日まで3日間連続で競馬が行われます。
はい、日曜日京都競馬場では日経新春杯の記憶に残る歴代レースの中から選び抜かれた一レースをメモリアルカードにして先着3000名様にプレゼントいたします。
はい、そうなんですね。2019年京都阪神競馬場で開催されます G1、G2 合計27レースを対象にしまして、歴代優勝馬の記憶に残るレースシーンを収めたメモリアルカードが今年1年を通して京都阪神両競馬場でプレゼントされるわけでして、
はい、
その第1弾が今週末の日経新春杯となるんです。
はい、どの馬が描かれているのでしょうね。そういったところも楽しみですよね。中山では土曜日から月曜日まで3日間、新成人おめでとう、指定席賞提示でシャンパン特別価格販売が行われます。当日購入の指定席賞をご提示された20歳の方にシャンパン1杯を特別価格なんと100円でご提供いたします。
100円
ですよ。
はい、さあそして中山で行われます土曜日のフェアリーステークスと月曜日の京成杯は春の3歳重賞で馬連がお得です。 馬連の対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
はい。そして土曜日の中山ではこの番組にもご出演いただいている小屋敷翔吾アナウンサーが第一レース実況デビューされます。
はい、
ね、ぜひ皆さんご注目くださいねそして7レースには、あの私がグリーンチャンネルでよしこの見た北の大地という番組で生まれた時から取材しておりますレステディエラローナが久々に出走いたしますので、はい、こちらもぜひ皆さん応援してくださいね。よろしくお願いいたします。それでは週末の競馬、まあ、3日間競馬ですね、
はい、
存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。